こんばんは。今日は民数記の18章と19章です。で、この18章と19章の前に何が起こったかっていうのをまずちょっと確認しておきたいんですけど、16章ではそのコラという人がもともとというか彼はこのレビ族で、そしてケハテ族に属している人です。けど俺たちだって神の民だし、またレビ人だしって、なんでアロンとモーセだけなんだよって、俺たちだってもっとそのリーダーシップについてもいいじゃないかっていうような感じでその声を上げたんですよね。それで250人のそのリーダーたちを引き連れてそのモーセに逆らいました。で、神はそこでその正しさを証明するというか、彼らが間違っていることを証明することを、この地が彼らを飲み込んで生きたままその黄泉に下るみたいな、そんな恐ろしいことが起こるわけですよ。で、250人もその天から火が降ってきて、彼らも焼き尽くされてっていう、そういう事件が起こりました。で、それを受けて民はそのもうモーセに、やっぱりあなたがその神から選ばれたものですっていうふうに言うかと思いきや、あなた方は私たちの同胞を殺したみたいな感じで、そのまた責められるわけですよ。そしたらそのもうやめようって、俺たちみんな滅ぼそうって、で、それでその神罰が下ったんですよね。でもモーセとアロンは神の前でひれ伏して、その取りなして、それで香を焚いたんですよ。で、それでアロンが走ってって、その香をこの持ってたところでこの神罰が止まってやむんですよ。で、この生きてるものと死んだものとの間にアロンが立つっていうことが起こりました。で、そこで神が介入して、じゃあ誰がそのご自分が神が立てたそのリーダーなのかっていうことを分からせるために、じゃあその12本の杖を持ってきなさいと。で、アロンの杖はそのレビ人のリーダーとしてアロンの杖を持ってくるわけです。そしたらそのアロンの杖が生きたというか、それに命が吹き込まれたんですよね。枝が出てきて、葉っぱが出てきて、実がついたって、アーモンドの。それでも神がそのアロンを選んだっていうふうになったんですけど、それでもイスラエルの民はもう私たちはもう生きてられないみたいな、ここで死んでしまうんだ、滅ぼされるんだみたいな、そういうなんか混乱しているような状態の中で終わりました。で、その続きになるのがこの18章、そして19章です。なんとなくキャッチアップできましたかね。じゃあ一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御子イエス・キリストの皆の上に、あなたの恵みの溝の前に出ていけることありがとうございます。そしてあなたが語ってくださる御言葉に耳を傾けて、あなたについて、あなたが明らかにしようとしておられる事柄について学ぼうとしてます。どうか私たちの心を開いてください。聖霊が語ってくださるその声に耳を傾けて、そしてそれをはっきりと理解することができますように。知的な理解で終わらないで、どうか聖霊が私たちの心にその理解を書きつけて、私たちの日常生活での指針としてくださいますように。それほどはっきりと理解することができるように、どうかお助けください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまず、18章の一節。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの、子たちと、あなたの父の家の者たちは、聖女に関わる咎を負わなければならない。そしてあなたとあなたと共にいるあなたの子たちが、あなた方の、祭司職に関わる咎を負わなければならない。で、ここで神がそのアロンに告げたことというのは、聖女に関わる咎を負うとか、祭司職に関わる咎を負うという話です。まあ、これは咎を負うっていうのは、その彼らが悪いことをして罰せられるっていう話ではなくて、その日本語で言う責任を負うってことです。何かこの聖女に関わる問題が起きたとしたら、あなたとあなたの子供たちと、そして、あなたの父の家の者たち、つまりレビ人全体ですよ。は、その責任を負うことになりますよ。別の言い方をすると、あなた方をこの聖女に関わることにおいて、その任命しますと。ここにあなた方の仕事がありますと。で、祭司職に関わることに関しては、あなた、アロンとあなたの子たちっていうのは入ってるんですけど、 レビ人全体は入っていません。だからそこではっきりと分かれます。レビ人なんだけど祭司になれるのは、アロンの直系だけです。他のレビ人たちはその祭司職には関わらないけど、その聖女に関することにおいて、関わって奉仕があるということです。2節から5節。しかしあなたの父祖の部族であるレビ人のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らがあなたに配属され、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすのである。しかし彼らは聖女の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないためである。彼らがあなたに配属され、天幕の奉仕のすべてに関わる会見の天幕の任務を果たす。他の者があなた方に近づいてはならない。あなた方が聖女の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはない。さらに、もうちょっと詳しく、命令というか、この戒めを与えます。その聖女に関わる役割において、これはレビ人たち。レビ人たちは、その祭司たちに配属されて任務を果たすんだって。彼らは、祭司にはならないけど、祭司の、まあ、手伝いというか、その祭司たちが祭司職を果たすことができるように、後ろで働くわけですね。もしかしたら、はっきりと書いてないのはわかんないですけど、おそらく清掃とかね、動物を管理することとか、もっと他にその雑務とか、もしかしたら洗濯とかしないといけないですよね。で、血がかかるわけだから、いっぱい動物殺して。そうやってその動物を引いてきたり、それを洗ったり、きれいにしたり、整えたりするっていう、そういうその雑務がいっぱいあるので、それをその補佐する。まあ、そこに関わるのが、このレビ人たち全体。また、その天幕全体の、任務っていうのは、運搬がありますよね。その移動するときには、天幕を畳んで、それで運ぶんですけど、それが、そのレビ族の三、それぞれの、その中の三部族に割り振られてて、何を、どの部族が運ぶか、というのは、どの順番で出発するか、そういうことも全部決まってるんですよね。だから、運搬して、で、それでもう一回、それを、立てるっていう、設置する、再設置するっていう、その役割があります。ただ、それ以外の時に、聖女の器具とか、祭壇に近づいてはならないと。で、祭司職に関わる役割というのは、アロンの子孫たちだけです。ここにも、やっぱりそのレビ人たちは入っていないです。だから祭司職を果たすのは、アロンの直系の人たちだけ。で、聖女の任務っていうのは、例えばその灯火を整えたり、また備えのパンを持ってって、それで取り替えたり、またその香を焚いたりする。それがその祭司職、祭司が行うことです、基本的には。そして祭壇の任務っていうのは、その生贄を捧げること。それはもう祭司がの、ある意味、専売特許みたいなものですよね。で、他の人がそれやっちゃいけないよって。で、そうやってその神が、この、彼らに命じている、イスラエルのために命じている、何のために命じているかっていうと、二つにわたって書いてありますけど、三節の後半は、あなた方も死ぬことのないためだって。五節には、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはないって。だから、神の民が死なないためですよ。彼ら17章の最後の方で、私たちはもう死に絶えなければならない、うわーとかって言って恐れてるわけですよ。でも、ちゃんと神が、その、定めた秩序にとどまってるんだったら、その死ぬことはないし、撃たれることもないし、滅びることもないよって。そうやって、その彼らの叫びに、この弱々しいその叫びに、応えたわけですよね。6節と7節。今ここに、私はあなた方の同族、レビ人をイスラエル人の中から取り、会見の天幕の奉仕をするために、彼らを主に捧げられたあなた方への贈り物とする。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは、祭壇に関するすべてのことや、垂れ幕の内側のことについてのあなた方の祭司職を守り、奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。 他のもので近づくものは死ななければならない。なんかもう神がはっきりとこの聖女に関わることを、そのレビ人ってどういう者たちなのか、その他の人たちは何なのか、それについてもその秩序を立ててるわけです。この17章からずっと続いてるわけですけど、モーセのその杖をもう一度その生かしたりして、その印を見せたわけですよね。それでそのモーセの直系が、祭司職を持ちますよ。でもそのレビ人たち、コラポたちもそうですけど、本来はね、そのレビ人たちはそれを補佐する、立場にありますよ。それをはっきりさせたわけです。で、面白いのは6節に書いてあるんですけど、その祭司職、あ、ごめんなさい、レビ人っていうのは祭司たちへの神からのプレゼントなんですよ。賜物だって。また、祭司職というこの職自体は、アロンの子供たちへの神からのプレゼントなんですよ。だから、両者とも、恵みによるものなんですよ。神がプレゼントとして、彼らがふさわしいとか、彼らが素晴らしいとか、そういったんじゃなくて、恵みの賜物として、プレゼントとして、彼らに与えてるんですよ。だからですよ。だから、どっちが偉いとか、どっちが優れてるとか、そういったことではないんですよ。だからコラたちもそうですし、他の人たちもそうなんですけど、その私たちだって、みたいな。私たちだってできることはあるもんって。モーセはこんなんだけど、私はこうなんだ、みたいな。そうやってその比較して、その私の方がふさわしいとか、その私にもそれをやるモーセにとって変わるだけの力があるとか、能力があるとか、そうやって言いたくなるんですよ。でもそうじゃなくて、その神がプレゼントとしてそれぞれに与えたんだって。その賜物も、そのお互いの関係も、そして、この群れの中でどの、奉仕をさせるかということも、その神がプレゼントとしてお互いに与え合ってるものなんだって。だからそこには、その偉いとか、どっちが優れてるか、そういう優劣とかそういうのないんですよ。すべての人が、モーセもアロンも含めて、私も含めて、その神の前にふさわしいものじゃないんですよ。神の働きをするのには。だけど、恵みとしてプレゼントされてるんですよ。そういう、その役割であったり、奉仕であったり、お互いの関係って、お互いの存在っていうのは、神からのプレゼントなんですよ。だから、そんなところで、神がプレゼントとしてお互いの益のために与えたものの中で、そのいがみ合って、喧嘩し合って、そしてそれが、その神に逆らうようなことになっちゃいけないでしょって。神がその定めた中にその居続けるのであれば、そしたら、その、あなた方を死ぬことはないって。両者とも、レビ人にしても、祭司にしても、その神の民を約束の地に、この安息の地に導き入れるために、両方とも必要なんですよ。どっちかがいればいいってもんじゃないんですよ。両方とも必要なんですよ。当然、民も必要なんですよ。だから神の秩序のが、保たれている組織というのは、神がその秩序としてその組織しているイスラエルの民もそうですけど、というのはその私たちの人間が考えるようなトップダウンの組織じゃないんですよ。当然モーセが一番偉いでしょうみたいな。そしてその次にアロンが偉くて、でそこにその使えるアロンの子供たちが偉くて、その人たちにあてがわれているレビ人っていうのは彼ら以下だみたいな、そんな感じで考えちゃうんですよ。社長がいて、副社長がいて、専務がいてみたいな、そんななんかイメージしちゃうんですよ。でも、神が確かにその、この、組織は作るんですけど、でもそれはお互いその恵みとして与えられたものであって、その優劣を決めてるものじゃないんですよ。お互いがお互いのその立場にあって、神に応答して、その神を信頼して、神に対してその誠実になるかどうかなんですよ。神の秩序ある組織には、お互いに対する敬意とか愛がありますよ。確かにそのリーダーシップがある人がいて、それを群れをリードしたりするんだけど、でもそこにはその虐げたり、その自分のに任されてるその神の羊をバカにしたり、お尻叩いたりするようなことはないんですよ。いじめたりするようなことは。お互いに対してお互いがお互いに与えられているその存在であり、プレゼントであり、お互いがその持っているその奉仕とかの、その賜物とかっていうのは恵みのプレゼントだから。だからそこでキリストにあって神にあってイコールなんですよ。そうやってその神の民っていうのは、まあ組織というか、この群れとして成立するわけですよ。それ抜きだと俺について来いみたいな。そういう なんかカリスマな牧師がいたとしても成り立たないんですよ。神が願っておられるようなその教会には群れにはならないんですよ。どんなに素晴らしい賜物が与えられている人がいても、お互いに対する敬意とか愛がなければ何の役にも立たないんですよ。コリントの教会がそうじゃないですか。すっごい賜物がたくさん与えられているのに、その分裂してるんですよ。教会にも同じことが言えますよ。自分に与えられている分を超えてはならないですよ。じゃあ自分に与えられているその分というのは何なのかっていうのは私には分かりません。分からないんだったら聞くしかないですよ。私はこの教会で、この群れの中で何をしたらいいでしょうかって。自分がやりたいからとか、自分が思いがあるからとか、その一切神に聞かないで、その聖霊の声を聞かないで、そのノリだけでやってると、もしかすると、もし下手すると、その自分の分を超えてしまうようなことって起こり得るんですよ。私たち一人一人がその神に応答してできるように、やっぱ私この群れの中で何をしたらいいでしょうかっていうその問いはとても大切ですよね。で、今関わっているものっていうのに対してその神が私をここにその置いてくださった、導いてくださった、その納得があるかないかっていうのはすごく大切ですよ。8節から20節までは祭司たちが受け取る報酬ですが、まずは8節と8節から10節、ごめんなさい。主はそれからアロンに仰せられた。今、私は私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物についてこれをあなたに、またあなたの子たちとに受ける分として与え、永遠の分け前とする。最も聖なるもの、火による捧げ物のうちであなたの分となるものは次の通りである。最も聖なるものとして私に納めるすべての捧げ物、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄、これらの全部はあなたとあなたの子たちの分となる。あなたはそれを最も聖なるものとして食べなければならない。ただ男子だけがそれを食べることができる。それはあなたにとって聖なるものである。だから奉納物として捧げられるもの、生贄として捧げられるもの、穀物とか肉とかっていうのは祭司の取り分として持っていいんですよ。これ神のためにっていうふうにその捧げたものですけど、神がそれを受け取って、それをその実際にはこのものを神が必要としてるわけではないので、それを有効利用するためにその祭司たちに与えるわけですよ。で、この8節から10節までの間のものに限って言えば、その男子だけが食べることができると、祭司たちの中で。で、男の子が、もしくは男性が聖なるものだからってわけではないです。これは聖なるものだっていうふうに神が言ってるので、その聖なる方である神がおっしゃってることを、その戒めを守る必要があるんですよ。もうそれ以上でもそれ以下でもないですよ。ここでなんか、その男尊女卑みたいな、そんな話を神はしてるわけじゃないから。で、11節から14節。また、次のものもあなたの分となる。イスラエル人の贈り物である奉納物、彼らのすべての奉献物、これを私はあなたとあなたの息子たち、それにあなたと共にいる娘たちに与えて永遠の分け前とする。ここは娘たち、女性たちも入ってますね。あなたの家にいる清いものは皆それを食べることができる。最良の新しい油、最良の新しい葡萄酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部をあなたに与える。あなたの国のすべてのものの初なりで、彼らが主に携えてくるものはあなたのものになる。あなたの家にいる清いものは誰でもそれを食べることができる。イスラエルのうちで聖絶のものはあなたのものになる。で、この奉納物とか奉献物に関しては、その男子も女子も、食べることが許可されているわけですね。で、奉納物とか奉献物というのは何かっていうと、例えばレビ記の7章にありましたけど、和解の生贄の一部を食べてもいいよというふうに言われています。あとは、ここの12節から13節にあるみたいに、初物のすべて、新しい葡萄酒とか、油とか、初なりのものとか、果物とか、そういったものをその民が携えて持ってくるので、それを受け取ってあなた方がで食べていいよってことです。で、14節であるその聖絶のものっていうのはもう完全にこれ神に対して捧げましたっていうものですよ。 例えばそのアマレクの時には聖絶しなさいと言ったので、あれに関してはその全部その完璧に生きているものをその残らないようにしなさいと言いました。で、だけどその他のところでその戦利品とかをその受け取ることができるんですけど、その戦利品を受け取ったものっていうのはその神のためにっていうふうに捧げたもの、それに関しては全部そのものに関してはそのレビ人に行くんだっていう話です。第一コリントの6章19節と20節。第一コリントの6章の19節と20節。聖絶のもの、それは完全に神のものとしてその捧げられたもの、それが聖絶のものです。それの流れで第一コリントの6章の19節と20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。また、ローマの12章、ローマの12章の1節と2節。ローマ12章1節と2節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心もしくは考えの一心によって自分を変えなさい。私たち自身というのもその神に完全にそのキリストの贖いの上にキリストのその命が代価として支払われたので神のものとなっているんですよ。それをその祭司である、大祭司であるイエス・キリストが受け取ってくださっているんですよ。だから私たちは神のものであり、またイエス・キリストのものですよ。教会はキリストの体です。そしてその頭はキリストです。だから私たちが何か好き勝手していいわけじゃないんですよ。私たちの好き勝手をイエス・キリストの皆によって祈って、そして神にその願いを聞いてもらうっていうのは教会のあり方じゃないです。神がそれぞれを置いてくださり、神がそれぞれにその役割を与えてくださり、奉仕を与えてくださり、そして私たちをそのキリストのものとしてくださったんですよ。そして頭は牧師ではなくてイエス・キリストなんですよ。誰かそのカリスマある人とか賜物ある人とか、ずっと長く教会にいる人とか声のでかい人とか、そういう人がその人のものじゃないんですよ。教会ってのは教会はキリストのものなんですよ。だから私たちそのイエス・キリストが何を私たちを通して成し遂げようとしておられるのか、何を私たちに願っておられるのか、それを知る必要があるんですよ。だからますます私たち祈る必要がありますよ。で、神の御心を私たち知らないんだもん。自分のお心はよく知ってます。自分のやりたいことはたくさんあります。これができるかもしれない、あれができるかもしれない、そうやってその神のためにっていうその名目はありますけど、そこでその聖霊に祈って、その祈ってその聖霊に聞かなければ、それが本当に神からのものなのかっていう確証がないじゃないですか。もしかすると私の思い込みで神のためにっていうふうに思ってるけど、それをその自分の考えたことを成し遂げようとしているようなものがそれであるんだったら、もしくは神の御心が全く別のところにあるんだったら、私は皆さんをその牧師の権限とやらでその動かして、神のものなのに私のその好き勝手をするってことになっちゃうんですよ。危ないですよ。そんなことしたら私はその私に与えられている分を超えてしまうんですよ。だからますます祈る必要がありますよ。どうしたらいいでしょうかって、この群れを通して、私たち一人一人を通して、あなたは何をしようとしておられるんでしょうかって。イエス・キリストは教会の頭であり、私たちはそのイエス・キリストの体です。この地上でイエス・キリストがおやりになりたいことをその表現するとか実行するのがその体の役割です。と私たちの働きを通して、私たち一人一人を通して、この教会を通して、イエス・キリストのまた神の栄光が表されますように。そしてやっぱり神は素晴らしいって、イエス・キリストは素晴らしいって、まあ、そうやってそのみんながみんなが認めるような神の素晴らしさをね、私たちの教会とか 私たちを認めるとかじゃなくて、そうじゃなくてイエス・キリストの素晴らしさをそのまま認めるようなことが起こってきますように、そうなるといいですよ。15節から19節、人でも獣でもすべての肉なるものの最初に生まれるもので主に捧げられるものは皆あなたのものとなる。ただし人のウイゴは必ず贖わなければならない。また汚れた獣のウイゴも贖わなければならない。その贖いの代金として生後1ヶ月以上は聖女のシュケルの評価によって銀5シェケルで贖わなければならない。1シェケルは20ゲラである。ただし牛のウイゴまたは羊のウイゴあるいはヤギのウイゴは贖ってはならない。これらは聖なるものであるからである。あなたはそれらの血を祭壇に振りかけ、その脂肪を火による捧げ物、主へのなだめの、香りとして焼いて煙にしなければならない。その肉はあなたのものとなる。それは奉献物の胸や、右のもものようにあなたのものとなる。イスラエル人が主に備える聖なる奉献物を皆、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。ウイゴはみんな贖われなければならないと。で、人っていうのは当然その贖わなければならないですよ。じゃないと牛とかと一緒になってそのほふられることになっちゃうから、そんなことは神は願ってないし望んでもないですよ。だからその人は人で、男子はいくら女子はいくらっていうふうに決まってますね。で、それと汚れた獣に関しては、その祭壇に乗せることができないので、その銀で贖いの代金としてその聖女のシュケルのその銀5シェケルで贖うということが決まっています。でもその清い動物として牛とか羊またヤギっていうのは、そのウイゴは必ず主に対してその捧げ物として捧げなければならないと。で、その捧げた後の肉というのは祭司たちが、もらうことができますよと。で、この約束というのは永遠の塩の契約だって。塩っていうのはその腐敗を防ぎますね。なので朽ちないものとか長く保たれるものとか、そこからもうちょっといくと永遠のものっていうふうなその、意味合いがあります。だからこれはその永遠の塩の契約、つまり変わることのない、常しえに変わることのない約束だよっていうふうに神がおっしゃってるわけです。20節、主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。これはそのアロンとまたアロンの息子たちに向けられた、祭司たちに向けられた言葉ですけど、祭司たちが相続するものはその土地ではなくて神ご自身なんだって。素晴らしいですね。人からの奉献物とか奉納物とか銀を受け取るだけでなくて、私たち神から、私たちでごめんなさい、その祭司たちっていうのは神からそのものを受け取るんですよ。だからその人々が捧げ物を持ってきてくれるからそれで生活しようとか、そういう意識ではないんですよ。ここで言ってるのはその私、その神があなたの、私自身があなたの相続地だって。神が彼らの必要を知っておられて、必要に応じてその必要を満たしてくださる、与えてくださる、養ってくださる、そういう約束です。神ご自身がその彼らの取り分、相続地っていうことは、その神に期待するっていうことです。神が養うということです。だからこれは、新約バージョンで言うと、神の国と神の義を第一に求めなさいと。そしたら、それらのもの、生活に必要なものは全部それらに加えて、神の国にも与えられるし、神の義も与えられるし、それに加えて必要なものは何でも神が与えてくださいますよという約束ですよ。私たちもイエス・キリストを信じたその信仰によって王であり、また祭司ともされたんだって。 新約聖書に書いてあります。だから私たちはこの信仰によって義とされたもの、義人として、その義人は信仰によって生きるんですよ。神はヤーウェという名前をモーセに教えましたよ。私はあるというものだって。だから神は私たちの必要のすべてなんですよ。その方が私たちの必要を満たしてくださるんですよ。必要に応じて私たちに経済的なものも与えてくださるし、物質的なものやその健康とか、その仕事での仕事がうまくいくとか、そういったこともその必要に応じてその与えてくださるんですよ。信頼するかどうかですよ。荒野での歩み方は、神を信頼するってことがないと歩み切ることできないですよ。安息に至りたいのであれば、神がヤーウェという名前で、その皆は私はあるって、私の必要のすべてなんだということを信じる、その信仰の歩みなんですよ。21節から32節、これは今度はレビ族たちが受け取る報酬についてです。21節から24節。さらに私は今、レビ族には彼らが会見の天幕の奉仕をするその奉仕に報いて、イスラエルのうちの10分の1を皆相続財産として与える。これからはもうイスラエル人は会見の天幕に近づいてはならない。彼らが罪を得て死ぬことがないためである。レビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができる。他の者は咎を負う。これは世々にわたる永遠の掟である。彼らはイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならない。それはイスラエル人が奉納物として主に備える十分の一を、私は彼らの相続財産としてレビ人に与えるからである。それゆえ私は彼らがイスラエル人の中で相続地を持ってはならないと彼らに言ったのである。レビ人に対しても、この幕屋について対して、その奉仕をする天幕の奉仕に、奉仕に対するその報いとして、イスラエルのその民が、神に捧げる十分の一を、それをレビ人に分け与えますよと、分け与えるというか、その全部分けますよと、取り分としますと。イスラエルの民が納めるとされている、その十分の一を納めるとされているものはいろんなものがあります。レビ記の27章、30節から32節、今は開かないですけど、穀物、果物、家畜、だから基本食べるものは困らないですよ。その十分の一から、そのイスラエル人が納める十分の一を、レビ人たちがそれを受け取っていいですよって。で、約束の地に入った後の話ですけど、申命記の14章には、もしその祭司のところに持っていくこのものがあまりにもその遠く離れていて、持っていくのが大変だったら、それを換金してお金に変えて、それをレビ人に渡してもいいよとなってます。だから、その約束の地では、この、お金も発生するわけですね。だから、物があって、お金もあるわけですよ。そうやって、その、レビ人が、食べていけるように、してくださってるわけです。その代わり、彼らは相続地を持たないんですよ。他の部族の人は、相続地が相続財産として与えられます。だから、そこに住んで、そこで、その畑とか耕して、その家畜を飼って、それでその生活をするんですよ。だけど、レビ人は、その天幕での奉仕と、その報酬として、他の部族が納める十分の一を受け取るんですよ。その、結構忙しいはずだから。だから、その仕事する時間がなかったり、余裕がなかったりするんですよ。なので、その彼らが食べていけるようにしたわけですね。レビ人の最優先すべきは、その自分で働いて衣食住を得るという、その仕事ではなくて、神が与えた天幕に関する奉仕だって。だから、神を信頼しなさいと。だからといって私たちその仕事を辞めましょうって話してないですよ。この時はこの時のその神のルールがあるわけだから。でも、その初代教会のその人たちが言ってたように、その御言葉と祈りに専念するってことは大切ですよ。その群れのリーダーたちがね。だからそれはでも神がそのどのようにするかっていうのはもう神がお決めになるわけだから。パウロはその巡回してその宣教旅行に行ってた時にはそのテントメーカーをしてたわけだから、で働いてその自分で家庭を得てたわけですよ。 だから 100% その宣教の働きにいたわけじゃないから。そこはもうバランスじゃないですか。あとはそれこそ神がそのどのようなことをそれぞれに願っているのか、それぞれにその、役割として与えているのか、それによって違いますよ。だから全員が全員その、十分の一を皆さん捧げてくださいみたいな、それで私は生活しますみたいな、そんな牧師が私が言い始めたらやばいじゃないですか。そんなの、そこはその完全に何て言うんですかね、この適用できるところじゃないと私は個人的にですけど思っています。25節から31節、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはレビ人に告げて言わなければならない。私があなた方に相続財産として与えた十分の一をイスラエル人から受け取るとき、あなた方はその十分の一の十分の一を主への奉納物として備えなさい。これは内場からの穀物や酒舟からの豊かなブドウ酒と同じようにあなた方の奉納物をとみなされる。それであなた方もまたイスラエル人から受け取るすべての十分の一の中から主への奉納物を備えなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさい。あなた方へのすべての贈り物のうち、それぞれ祭場の部分で聖別された分のうちから、主へのすべての奉納物を備えなさい。またあなたは彼らに言え、あなた方がその祭場の部分をその中から備えるとき、それはレビ人にとって内場からの収穫、酒舟からの収穫と同じように見なされる。あなた方もあなた方の家族もどこででもそれを食べてよい。これは会見の天幕でのあなた方の奉仕に対する報酬だからである。まあ、次までいきますね。あなた方がその祭場の部分を備えるなら、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。今度はそのレビ人はイスラエル人から受けた、そのイスラエル人は十分の一として神に捧げてるんですけど、その受け取った十分の一の十分の一を神に捧げなさいと。で、その十分の一っていうのはその祭司のものになっていくわけですよ。ぐるぐる回るんですけどね、それが。で、これはその十分の一っていうのはこの社会保障とか税金ではないです。レビ人を養うための、また祭司を養うためのその献金とかじゃないんですよ。だから皆さんの献金は私を養うためのものじゃないんですよ。もちろんそれからその一部をいただいてはいるんですけど、だけどその10分の1っていうのはそもそもそういうものじゃないんですよ。10分の1っていうのは何かっていうと、自分に与えられている収入であったり、そのここで言うと穀物であったり、またブドウ酒であったり、その、家畜の肉であったり、そういうその私に必要なものとして与えられているものっていうのは、これ全部神からのものですっていうことを神の前に、また人の前に認めることにあるんですよ。だからその中からこんなにも与えてくださる、この私の必要を満たしてくださる神に対して感謝して喜んで神にお返ししますというのが十分の一のその性質なんですよ。それはなんかルールみたいな、そしてそれでなんかこの教会を回そうとか、そのグループを回そうとか、組織回そうとか、そういうことしちゃうから、だからそのなんか献金とかっていうのが、そういう喜びとか、なんか自発的なものじゃなくなったりするんですよ。そうじゃなくて、その神に対する喜びなんですよ。感謝なんですよ。今月も、こうやって与えてくださったことありがとうございます。今週も支えてくださってありがとうございます。神が自分を養ってくださった。神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。そうしたらこれらすべてのものはそれに加えて与えられるって。確かに神の約束通りだったなって。神を認めるから、神に感謝するから、喜んでその十分の一を捧げるんですよ。本来の十分の一はそれですよ。あ、なんだよ、十分の一もかよ、みたいな。それで、その感謝も何もないんだったら、それは十分の一と言えないですよ。それがやったとしても、十分の一というのはそうやって神が私に必要なのすべてを与えてくださった、ありがとうございますという感謝を持って捧げるものですよ。それを全部でやるんですよ。全部で全員が同じようにそうやってその信仰に立つんですよ。これを捧げて、そしたらまた神が新しいものを、その必要なものを与えてくださるって。 カツカツな時だってありますよ。だからそれ信仰がないとやっぱできないんですよ。やれと言ってその無理やりやらされるものじゃないから。そしたらその、でも神は与えてくださるんですよ。で神のしてくださったことを認識して感謝して、そして神に捧げるというも信仰の実践なんですよ。それをその全員が同じように信仰で踏み出すことによって神の民というそのグループはこの社会は回るんですよ。物とかお金がその神の民というこのグループを回してるんじゃないんですよ。教会をこの物とか賜物とかお金とかそういったもので教会が回ってるわけじゃないんですよ。一人一人の神に対する信仰と神に対する感謝と喜びで私たちの教会は回るはずなんですよ。なんかのプログラムやその無理やり献金させるようなそういう絞り取るようなそういうシステムとかで教会は回らないんですよ。私たちに必要なのはなんか献金の勧めが上手な人とかそんなんじゃないですよ。カリスマを持ってなんかみんなのその思いをかきたてるそんなんじゃないんですよ。神が本当に私によくしてくださってるっていうその自覚とそのことに対するその神に対する感謝や喜びなんですよ。そして信仰ですよ。またこれを神にお返ししてまた次も来週もまた明日もまた来月も来年も神がきっとよくしてくださるに違いないっていうその信仰の実践なんですよ。それが本来の10分の1です。そうやって神への感謝と信仰がこのグループを神の民を回している限り彼らは死ぬことはないって、まあ、それはそうですよ。神にずっと感謝してるんだったら喜んでるんだったら文句言わないもん。19章1節から7節までいきます。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなくまた首輝きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけよ。その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血を注ぐ、その汚物と共に焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと火色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後、宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。完全な赤い目牛を焼きなさいと。で、面白いことにこれをやるのはアロンではなくて祭司エルアザルなんですよ。何をするかっていうのは書いてあって、でこの捧げ物をするとこれこの完全な赤い目牛っていうのは宿営の外に連れ出してほふらないといけないと。で他のその生贄とちょっと違うんですよ。宿営の外にまで持って行ってそこでほふって、そしてそこで焼くんですよ。で、他にその指定のものが3つあって、それを投げ入れるわけですよ。杉の木とヒソプと火色の糸を投げ入れる。で、このエルアザルは、祭司は、これをその取り行った祭司というのは、夕方まで汚れるんですよ。他の生贄にはそんなことないんですよ。だけど、これだけ、なんか、不思議と汚れてる、汚れるものになっちゃってるんですよ。8節から10節を見てみるともっと明らかです。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその目牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改宗のため、汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪の清めのためである。この目牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる。だこれに関わった人はみんなその儀礼的に汚れるんですよ。それを焼いたものっていうのはおそらくそのエルアザルとはちょっと違いますね。彼もって書いてあるから、だからその補助がエルアザルにはついてたはずです。 レビ人かどうかは分かんないです。誰かは分かんないけど、そこについていました。で、目牛の灰を集めた、身の清い人っていうのも、これも誰かは分かりませんが、その身を清めているものであれば、その目牛の灰を集めることができます。でも、その人もまた、そのこれに関わったということで、その汚れ、儀礼的に汚れるということになります。だから、かなり特殊な生贄です。で、これ何のために使われるかというと、9節にありますね。この目牛の灰というのは、汚れ、もしくは罪を清めるための水を作るものなんだ。11節から19節。どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。それでその汚れを清める水を作るためにその灰が使われるわけですよ。そうやってその汚れ、儀礼的に汚れた、その、まあ、罪の身っていう、この体っていうのを、その清めないといけないんだっていう、その規定があるわけです。だそのために、この、目牛の、を燃やして作った灰っていうのは必要なわけですね。汚れを清める、また罪を清めるという意味で必要なわけです。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも死の幕屋を汚す。そのものはイスラエルから断ち切られる。そのものは汚れを清める水が振りかけられていないので汚れており、その汚れがなおそのものにあるからである。まあ、これずっといきますで19節までその死体に触れることによって、遺体に触れることによって儀礼的に汚れた人が清められないといけないですよ。で、この清めには、この清くする水、つまり、その目牛の赤い目牛の、完全な赤い目牛の灰が使われた水じゃないといけないんですよという説明です。で、20節から22節。汚れた者が罪の身を清めなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖女を汚したからである。汚れを清める水がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけた者は、その衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れた者は、夕方まで汚れる。汚れた者が触れる者は、何でも汚れる。その者に触れた者も、夕方まで汚れる。でもその、この灰というのは、すごい特殊なもので、これに触れる者は、みんなその儀礼的に汚れた状態になるわけです。だからその身を洗わないといけない。そして夕方までは儀礼的に汚れたっていうふうな状態になる。だからもうその罪そのものに触れるようなイメージですよ。だってこれその罪を取り除くものだからね。人は汚れを自分自身でどうすることもできないんですよ。ここにあるように清められないといけないんですよ。ほっぽってたら風が治るみたいな感じで自分の汚れがその落ちていくようなことはないんですよ。何かしらの働きかけがないと外からの清くなることはないんですよ。だから安息に至る道を私たちは歩くんですけど、この人このイスラエルの民を歩いてるんですけど、神の恵みによって罪が許されたり清めていただく必要があるんですよ。そうじゃないと最後まで歩き通すことができないんですよ。必ずどこかで身を汚すから。私たちもそうですけど。必ずどこかで失敗します。必ずどこかで罪を犯します。もしかしたら咎も犯します。悪いと分かっててやっちゃうようなこともあるかもしれないです。でもそれには私たちのその、罪を許してもらって、そしてこの罪で汚れたこの身を体を清めてもらう必要があるんですよ。この赤い目牛の灰というのはイエス・キリストの影ですよ。赤い目牛が灰になっていく過程で加えられたもの、三つ覚えてます？杉の木とヒソプと赤いというか緋色の糸です。イエス・キリストの十字架を思い出してみてください。イエス・キリストの十字架のその木が何の木だったかは分かりません。でもここからすると かなりの確率で杉の木だったんじゃないかなって思っちゃったりします。ヒソプというのは特にですけど、そのツァラートに犯した人、犯された人を清めるときにその使うんですよ、ヒソプというのは。またダビデがそのバテシバとのその間のその罪を認めて神の前に悔い改めて、そして読んだあの詩篇の51編7節に、ヒソプで私の罪を除いてくださいって言ってます。だからヒソプというのはその罪を除くものの象徴なんですよ。もちろんイエス・キリストはそのヨハネの19章の方でヒソプの枝につけた水ブドウ酒を含んだ海綿を受け取ったというのがあります。でその後そのイエス・キリストが語ったのは何かというと、完成したですよ、完了した。でそのヒソプっていうのは許しを象徴するわけだから、その許すっていう私たちの罪が許されるこのプロセスが全部完了したっていうふうにその象徴的に受け取ることができますよね。でヒーローの意図に対してイエス・キリストはそのたくさんの血を流したんですよ。その十字架から滴る、また十字架に滴っているその血というのはそのヒーローの意図のようですよ、きっと。ヘブルを開けていただけますか。ヘブルの9章13節と14節。ヘブルの9章13節と14節。ヘブル9章13節14節。もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰、今やってるところですね、を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。私たちはこのイエス・キリストの血によって罪許されて、そして清められたんですよ。確かに私たちに必要な衣食住というのはありますが、だけどそれよりも必要な、私たちに大切な神の国と神の義を私たちのうちに実現させるイエス・キリストのその贖いというのが、イエス・キリストの命が、その血が私たちにかけられてるんですよ。与えられてるんですよ。私たちが何かをその神に対してするはるか前に、イエス・キリストはその十字架で全てお膳立てを完成させてくださったんですよ。私たち自分で自分のことを救うことできないです。どんなに相手のことを愛してたとしても、どれだけその人のことをその思ってたとしても、その人のことを他の人を私たち自身がその救うことできないです。誰もできないです、そんなこと。自分の分をわきまえる必要があります。だからこそイエス・キリストが全ての人の贖いとなってくださったんですよ。私が人を救うんではなく、私が人を清めるのではなく、イエス・キリストがなさるんですよ。だから私たちがすることは、その救いを必要としている人たちや清めを必要としている人たちにそのイエス・キリストをその紹介することですよ。イエス・キリストにつなげるんですよ。そして自分自身がまず清められたことと罪が許されたことと、そうやってその神が私に必要なものを霊的なことに関しても、その物質的なことに関しても全て与えてくださっているというそれを認識して、それを感謝して喜んでいる必要があるんですよ。イエス・キリストのこの命というのは、その血というのは、どんなにか私たちの良心を清めるかって、このありがたさが私たち分かんないとなかなか変わんないですよ。これほどまでに神が私たちを愛してくださったのかという、そのこれほどがもっともっとわからないと、本当にイエス・キリストが私のために、あなたのために苦しまれて、鞭打たれて、リンチされて、茨の冠をかぶらされて、長い道を歩かされて、十字架に釘付けにされて、心臓が破裂するような、そのようなその処刑を受けてくださったんですよ。イエス・キリストの血が私たちにとってどれだけ価値のものが、価値あるものなのか、 それをもっともっと教えていただきたいですよ。それが分かって、それは本当に私たちの心で受けるときに、死んだ行いから私たちを離れさせるんですよ。もう十分だって。神のない生活は、神のない考え方は十分だって。もちろん聖霊がそれを思い出させてくださるんですよ。聖霊がそこに力を注いでくださるんですよ。そして生ける神に仕えるものとするんだって。神に対する感謝と、喜びと、信仰の歩み。それによって、神が与えてくださる、私たちで言う、イエス・キリストが与えてくださる許しと清めを受け取っていくことができるんですよ。で、その道を歩き続けるのが、この安息に至る道です。まあ、一歩一歩、前に進むたんびに、もしくは進めないよって、その、立ち止まってしまうときに、イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを思い起こすんですよ。そして、清められたこと、許されたこと、そのことを聖霊によって思い出させていただいて、一歩踏み出して、進んでいく信仰も与えていただいて、前進し続けるんですよ。それをお互いが、この教会の中で、お互い使い合っていくんですよ。それが私の歩みです。祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人をそれぞれお互いの信仰の成長のために、また救いを達成するために与えてくださっていることを心から感謝します。どうかイエス・キリストにあって私たちが互いに尊重し合い愛し合っていくことができるようにどうか導いてください。そしてあなたが私たちの贖いとして、贖い代としてイエス・キリストを与えてくださったこと、その血がかけられて流されて命をかけてくださったこと、それほどまでに私たちを愛して救い、また清めてくださったことを毎度毎度思い起こしていられますように、どうか助けてください。信仰の一歩を踏むには、あなたを信頼する必要があります。どうぞ、このイエス・キリストの十字架を、イエス・キリストを通して表されたあなたの愛を、聖霊によって思い出し、受け取っていけますように。そして、聖霊が与えてくださる力によって、信仰の一歩を踏み出し続けることができますように、私たち一人一人を導いてください。清められたこと、許されたこと、すべてイエス・キリストのおかげなんだって、恵みとして与えられたんだって、そのことを覚えていられますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。